皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もこうやってね、礼拝できること、一緒にできることで感謝します。うちのことですけれども、長男の拓磨と、長女の優と、長男の拓磨、まだちっちゃかった頃の話なんですけれども、こんなことがあったんですね。ある日のことですけれども、優がですね、まだちっちゃかった頃の拓磨を、雨戸がですね、全部閉まったまま真っ暗の部屋の中に押し込んでですね、で開き戸をこう閉めていって、閉まる直前でビリビリで止めて、にゃって笑いながらこう言ったんです。たくま、神様がいるから大丈夫だよねってこうガーッと閉めて、真っ暗の中に閉じ込めちゃったんです。たくま、やーって泣いたっていう、そういう感じなんですけど、今ではお笑い話のような話なんですけれども、時々私たちも、神様がいれば、他の人はいらないんじゃないか、神様がいれば他の人はいらないんじゃないのかなというふうに、そんな、ね、間違った考えを、持つことがあるようです。確かにですね、神様を愛するということはある意味でそんなに難しいことじゃないんですね。神様は裏切るような方じゃない。神様は嘘つかないんですよ。真実な方です。約束を必ず守られます。素晴らしいお方です。でも人を愛するっていうことはどうでしょうか。ちょっと大変ですよね。愛についてなんてね、今日語りますけども、愛について語るのはそんなに、語るのは簡単なんですけれども、人を実際に愛する、目の前にいる人を愛するっていうことになると、実はそんなに簡単なことなんではないのではないでしょうか。So this is a story from when Esther and David were still small. One day, Esther put David, who was still very small, to a completely dark room in her house. And she was closing the door and stopped the side door before completely closed and grinned with a smile and said to Takuma, you're going to be okay.Because God is with you. And she closed the door completely. And David cried, But this is a funny story now, but we sometimes may have a wrong idea that if God is with me, I don't need other people. In a way, it is not so difficult to love God. Because He doesn't lie, He doesn't betray us.He's faithful and he's wonderful. But what about loving others? Hard to deal with, you know. People are hard to work with. And it's easy to talk about love, but to love others is not an easy thing, isn't it? 人がお互いに愛し合うということですけれども、お互いに愛し合う前に一つ大きな問題がありますね。それは、人間というのが自己中心的な存在であるということです。ここにみんなが写っている集合写真があるとします。集合写真があるとしますね、皆さん誰の顔を一番に探しますか。自分ですね。なんか今日の化粧盛り大丈夫だったかなとか、ね、目つぶってなかったかなとか、ね、ちゃんとスマイルしてるかなとか、そういうこと自分ですよね。人は自分のことを第一に考えるんです。写真で一番に自分の顔を見るのは罪って言ってないですよ。そうじゃなくて、罪が入った後に自分、人間というのは自己中心的な存在になったんだって、そういうことですね。 So before we love one another, there's a big problem, and that is humans are self-centered, selfish beings. AndI asked that, let's say, there's a picture with everyone. The picture with everyone. Whose face do you look for first? I'm not saying that finding your face on the picture first is a sin. But I'm saying is that we are that kind of selfish beings. We think about ourselves first before others. And that's the human nature after sin entered.ヤコブの4章にこういう言葉がありますね。ヤコブ4章の1節から3節まで、 何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか？あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか？あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみに使おうと間違った動機で願い求めるからです。ありましたね。我々みんなこの自分が得することをまず考える傾向にあるようですね。人のことは知ったことか、ね、こう全くこう関心を寄せなかったり、自分の願いですとか願望ですとか欲望とか望み以外には全く関心を持たないという方も、たくさんいます。そういう、こう自己中心性こそがですね、我々の個人的な問題、小さな問題から地球規模に至るまでの大きな問題の原因になっているんだということですね。 James 4:1-3 that says, What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God.When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. So we tend to do something, we tend to behave in order to gain benefits for ourselves. And suddenly there are some people who don't care about others, or have no interest except for their own desires, wants, needs,or what they want. That kind of selfishness is a cause of the personal individual problems as well as global issues in the world. 聖書にこういう言葉がありますね。今日の箇所ですけれども、ごめんなさい、来週の箇所ですね。第一ヨハネの4:20。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいればそれは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛するっていうことは人を愛するっていうことなんですね。神様を愛するっていうことは人を愛するっていうことなんです。人のことに対する愛をほとんど持っていないのに私は神様を愛していますっていうことはありえないっていうことなんですね。こういうことを言うのは簡単ですね。私は世界の、地球の裏側にいる人のことを愛しますっていうのは簡単なんですけれども、隣の親父は憎たらしいと思うことがある。私は神様を愛してます、でも隣の人は大嫌いですなんて思うことがある。でもそれはちょっと違うぞ、おかしいぞっていうことなんです。1 John 4:20 says, Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. To love God means to love others. To love God means to love others. The Bible is saying that there is no such thing asloving God while having not much love for others. And I think it is easy to say, I love the people at the other side of the world, but I hate my neighbor. Or we sometimes think, I love God, but I hate the person next to me. But it is not right. There's something wrong with it.今日の聖書箇所でも、3:15ですね、こういう言葉がありますね。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていませんってありますね。我々誰かのことを嫌いになったり憎んだりする時っていうのは、おそらくですね、その人が自分の周りからいなくなってしまえばいいのにって心の中でどっかで思 くんじゃないでしょうかね。あの人が私の近くからいなくなってしまえばいいのにな、あの人がいっそのこと死んでしまえばいいのにな、このどこかで思うんじゃないでしょうかね。神様はそれをご覧になるということです。心の中でその人の子を裁いて憎んだんだったら、もうすでに殺してるんだと同じですよということを言っているわけですね。あるいは、マタイの5章22節、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカというものは最高行為に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれるってありますね。人を憎むっていうことは人殺しと同じなんだ、人にバカっていうだけで地獄に投げ込まれるんだ、なんでこんなにハードル高いんだろうね、で神様どうしてこんなにここまで厳しいことを言われるんだろうなって皆さん不思議に思ったことないでしょうかね。 So in today's passage, 1 John 3:15 says, anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. I think when we dislike some person, we cannot love person, or we hate somebody, we may think in our head that I wish that that person is not here, was not here. I wish this person has gone somewhere else. I wish this person has died and disappeared from here. But from God, it's the same thing as when we think that in our heart, it's the same thing as a mother. In Matthew 5:22, Jesus says pretty strict thing. And we think that it is, the heart is pretty hard. But why is that? Why does God say such a strict thing? ちょっと考えてみたいんですけれども、親になった方は、ことがある方は分かると思うんですけれども、親っていうのは、自分自身のことを傷つけられるのと、子供のことをけなされて悪く言われるのどっちが傷つくでしょうか。ですよね。自分のことを言われるよりも自分の子供のことを悪く言われたりとかいじめられたりね、そういう時の方が傷つくものなんではないでしょうかね。自分の子のことがいじめられたりけなされたり良くないことがあったりする、自分自身がそういう目にあった時以上に傷つくし、怒りも覚えるわけです。神様というのは究極の親なんですね。究極の親です。私たちの周りにいる兄弟姉妹というのはみんな神様の子供です。神様にとって大切な存在なんです。私たちの隣にいる人もあなたと同じように神様にとっては大切な、かけがえのない愛している存在なんです。究極の愛、究極の親である神様は自分の子供のことをけなされると悔しいんです。自分の子供のことを否定されると痛いんですね。そんなことを私の子に言わんでくれって悔しくて悔しくてたまらないんですよ。嘆くんです。彼らが他の人が神様にとって大切な存在なんだっていうことが分かれば、私たちにとってもその方は大切な方なんですね。神様は愛しておられるのはあなただけじゃないんです。神様を愛しておられるのは他の人々も同じように愛しておられるんですね。あ、そうか、神様は自分だけのことを愛してくださってるだけじゃなくって他の人たちのことも愛してくださってたんだ、憎たらしいように思える隣の人も神様を愛してくださってたんだって、ちょっとでも分かるとね、ほんのちょっとでも分かると私たちは他の人たちのことをちょっとでも愛することができるようになるのではないでしょうか。So let's think about this for a while. If you became a parent, you would understand this. But as a parent, which causes you more pain? When you are attacked, when your child is attacked? I think we feel hurt when our child is attacked more than ourselves are attacked.When our child is having a hard time, or looked down upon, or bullied, or experienced bad things, we feel hurt and even angry more than we ourselves God is with my parent. Brothers and sisters around us are precious in His eyes. And our neighbors are also precious to God, as you are precious to Him. God with my parent feels bad when his parents are denied. And he feels pain. He sorrows. Don't say that to my precious child, he thinks. So if they are precious to God, they are precious to us also. And God doesn't only love you, but He loves others as He loves you. So when we think, oh, that's right, God loves me, and also He loves other people next to me, if we understand even a little bit of that, if we remember that, I think we can start loving even a little bit.人生っていうのは愛を学ぶことであると思います。当たり前のことですけれども、愛っていうのは一人では学ぶことができないんですね。愛は一人では学ぶことできないわけです。人が一人っきりでいるときっていうのは意外にですね、あ、自分は意外にこう愛のある存在なんだなってね、思いやりあるやつだなんて思ってる存在かもしれないんですけれども、でも実際の人間と一緒にいて、そして自分が、エネルギーを消費して時間を犠牲にしなくちゃいけないっていう時になると、慈善活動するのが面白くなくなってくるんですね。そういうことは、結局自分っていう人間は自分が思っていたほど愛のある人間じゃないっていうことが分かるんです。遅かれ早かれ我々は罪の問題にたどり着くということです。遅かれ早かれ私たちは罪の問題にたどり着くんだ。そしてこの共同体に属するということは、罪の問題をすでに表面化させるものなんですね。共同体に属するということは罪の問題をすでに表面化させることになります。ヘンリー・ナウエンという人がいますけれども、こういうふうに言っています。共同体とは、あなたが最も一緒に住みたくないと思う人が常に住んでいる場所である。ヘンリー・ナウエン、そうですね。あるいはジャン・バニエという人が、こういうことを言っています。共同体は私たちの限界を恐れ、利己主義が私たち自身に露見する場所なのだ。私たちは一人でいるとき、自分が全ての人を愛すると信じることができる。ところが他人と暮らし、四六時中一緒にいるようになると、自分がどれほど愛情深くいられないか、どれほど他者を拒んでしまうか、どれほど自分自身が閉じているのかを自覚するのだというふうに言っていますね。I think life is to learn love. Life is to learn love. It goes without saying that we cannot learn love alone. When we are all alone, we can convince ourselves that we are quite compassionate and loving persons. Then when we are with real human beings,and we realize that we would have to expend energy and sacrifice time and be uncomfortable to practice compassion. It turns out we are not merely as altruistic as we thought we are. Sooner or later, we get to the same issues. Because being in a community has a way of surfacing the sin issues. Henry Nouwen said this. Community is a place where the person you least want to live with always live. And I said that.
あ、ジンバリアン。
はい。
He said this. Community is a place where our limitations, our fears, and our egoism are revealed to us. For if we are alone, we could believe we loved everyone. Now that we are with others, living with them all the time, we realize how incapable we are of loving, how much we deny to ourselves, how closed in on ourselves we are.
教会にもいろんな人たちがいますね。さまざまな人たちがいます。老若男女みんな揃っているわけですけれども、完全な人っていうのは一人もいないんですね。もちろんここに神様もおられますけど、完全な方ですけども、人間として我々完全な人は一人もいないわけです。不完全だからこそ私たちはここに導かれたんですね。時々忘れちゃいますよ。不完全だからこそ我々はここに導かれたんです。不完全であることを認めるがゆえに我々ここに残って学び続けていくわけですね。不完全であるがこそ、そして成長を続けていくわけです。神様からしっかり愛をいただいて、イエス様の愛を目指して、そういう意味では教会っていうのは教会ですね、愛を学ぶ現場である、あるいは愛を学ぶための実践訓練場であるということが言えるのではないでしょうか。いろんなドラマがありますね。もういろんなドラマがありますよ、ここにいる限り。それを乗り越えていく、学んで、頭だけじゃなくて学んでいって、いろんなことがある度ごとに愛において成長していく、そういう訓練場であるということを覚えておきたいなということを思います。いろんな人たちと接すれば接するほど自分の愛がどれだけあるのかということが試されるということですね。感謝します。 So、we have various people in church, young and old, foreigners, men and women. And one thing we want to remember is there is no one who is perfect. There is no one who is perfect. And because we are imperfect,we are led to be here. We sometimes forget that. But because we are imperfect, we are led to be here. Because we admit we are imperfect, we remain here. And keep learning what is love. And keep growing, receiving Jesus' love. And aiming for Jesus' love. In a sense, I think we can say thatThe church is a very field to learn about. And church is on the job training field. There will be so many dramas between people, but that's a chance when we overcome by love and when we can learn what is love about.第一ヨハネの3章の16節から18節までですね、一緒に聖書開いてですね、ちょっと前に出ませんので読んでみたいと思います。 So I thought it's in here but doesn't have. So please open the scripture, 1 John 3:16-18. I'm reading in Japanese, so please follow.First John 3:16-18。読みますね。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。アーメン。先月のハレルヤコンサートの日のことですけれども、この話どうしてもしたくてですね、皆さんに分かち合いたいなと思います。教会のね、アイアンハムと姉妹が、朝一番にですね、下のクラスの方に、来られて言われたんですね。先生、 今日は日曜学校で教えてた時の歌をたくさん歌いたいと思ってるんです。その中で良きサマリア人の歌があるので、一緒にこのね ぜひこう分かち合いたいんです。ルカ10章のね、良きサマリア人の話をしたいですけれども、先生ぜひこのその話皆さん説明してもらえますかって言われたんです。ありですよっていうふうにお答えしてね、で心の中で良きサマリア人の話を、ね、一生懸命反省して思い出して、そして一人劇なんてできるかななんてそばに思ってたんです。実はそのちょうどその日ですね、ホームレスだった園部さんも、教会に来られていました。園部さんは震災が起こってね、その後、おにぎりを毎朝届けてくださる方が、いたそうですね。駅前でこうおにぎりを、持ってきてくれる方がいたんだけども、その方がちょうど、その2月ですね、転勤することになってしまったので、もうちょっとおにぎり持ってくれる来てくれる人が、いなくなっちゃったんだと、食べ物に困るようになっちゃってたんですね。そこでこう教会の有志の方々が、こう毎日ね食事を作って届けるっていうふうに、してくださってね、それで1週間助けてくださってたんです。でもその後になって園部さんが腰をね痛めてしまって、身動きすることができなくなってしまったんです。で結局、園部さんはジョエルさんのお家にね、2日間、泊めさせていただくことになった。それがちょうどですね、静岡で、ちょうどカンファレンスがね、クリスチャンたちの集まりがあったので、そのエンジョイさんと私行ってたんですが、それ帰ってきて2時間後にそれが起こったわけです。ひろあき君とか君がね先頭に連れて行って背中流してくれたりとか、汚れてた服を洗濯してねくれたりしたわけですけれども、ちょっと英語で言いますね。 So last month at the day of Hallelujah concertI want to share with you. Hamaba Yama-san came to my office downstairs in the first thing in the morning. And she said, I'm planning to sing songs I taught at my Sunday school class. And I want to share a song about a good Samaritan from Luke 10. And she asked me,can you explain about the Samaritan story to the people? So I said, sure, I can do that. And I was thinking myself, maybe I can show a skit along from the Samaritan story. And actually, that day, Sonobe-san, who was a homeless, was here in this church. There was a person who was providing a rice bowl every day.To Sonobe-san every morning, but she was determined to move somewhere else. So he didn't have food. So some of our members made a group and decided to take turns to helping him providing a meal for Sonobe-san every day. Then a week later, our members found that he got a severe backache and he couldn't move or walk anymore. So in the end,he stayed in Joel's house for 2 days. And that happened only 2 hours after we came back from Shizuoka conference. And Hiroaki and Gaku took him to onsen and washed his back and even washed his dirty clothes at the Korean laundry. ところがですね、一つ大きな問題があったんですね。その何かっていうと、ジョエルさんたち、ヒロアキ君、ガウ君たちがこの、日曜日の午後っていうことで震災支援でね、石巻にも行ってしまいますから、誰かが一緒でないと園部さんこう一人で泊まることができない、身動きができませんのでね、一人ではしておけないだろうっていうことで、結局私がこの水戸の駅前のビジネスホテルで、園部さんと一緒に泊まることになった。そしてその次の日に生活保護の申請ですとか施設に入る準備をしようと思ってたんですね。その時にまだここにいた時ですけれども、その西田の方にこういうふうに言われたんですね。園部さんですか、あの人はねもう生活保護申請なんて2回も3回も何回もやってきたんですよ、その都度断られてきたんですよ、だからもうやっても無駄無駄、私は知ってる、無駄です、時間の無駄だ。 ということを言われたんですね。私はまっすぐにその人のその方の目を見て言いました。人間の目には絶対にできないっていうことはありますよ。でも神様は生きておられるんですよ。神様おられるんですよ。神様が開こうと思える、開こうと思えるんだったら必ず開かれますよ。そして今回園田さんのことはなんかこういけそうな、なんかこう、予感がしてるんです。多分いけることだと思うんです。でも祈ってもし閉じられるんだったら全然それでも大丈夫です。神様に祈ってそれでそういう答えなんだったらそれでも大丈夫なんですよということでね、御心を求めてじゃあ祈りましょうって言って一緒に、祈ろうって言ってね、そして一緒に手繋いでお祈りしました。そしてその日の夜に夕方にね、園部さんと一緒に、ホテルに泊まったのがさっきの写真ですけれども、何度も珍道中でしたね。なかなかない経験だった。園部さん素直なんですよ、結構キュートでね。園部さんそろそろ行きますよ。はい。ご飯買ってきまして一緒に食べますか。じゃあお祈りしますからね。はい。この写真もね、何枚か撮らなきゃいけなかったんですよ。私こうやってねカメラ持って、園部さん撮るよ写真ね。はい。にっこり笑ってカシャってやったらね、はいちょっと見てみようって見たら、ね、全然笑ってないんです。こんな顔が映ってるから、はい1たす1はって言ったらね、にーって言って撮ったのがこの写真です。次の日に朝になってですね、園部さん自分の口からこう言ってくださいました。やっぱり施設に入ろうと思いますって。それまですんごく嫌がってたんです。こっちからプッシュしなかったんです。で次の日の朝になってね、私やっぱり施設に入ろうと思いますって言ってくださったんです。ハレルヤでしょ。今まで人生の半分以上路上生活されてきた方ですよ。自分の力だけ信じてここまでやってきたんですよ。その生活に決裂するのは大変な決断だったと思うんですけれども、大きなドアが開かれたなと思いましたね。その瞬間でした。So rewind。 Yeah, so Sonobes and stayed in Joe's house for 2 days. Now there's one a big program. They will be born for Ishinomaki for disaster relief work on Sunday afternoon. They will go.So, and if Sonobe-san cannot move or cannot walk alone, so there is no way we can leave him on the street or anywhere alone. So I decided to stay with him at a business hotel near a middle station. And next day I plan to apply his welfare and entering some nursing home that he can live. Then, when I was still here in church,One person who is not a believer yet came to me and said, Sonobe-san has applied welfare so many times, and there is no way he passed the application process. Every time he was rejected. So I think that's a waste of time. I don't think he'll go through this time. So I looked at his eyes straight and said, There are things that may look impossible in our eyes, but God exists. God is alive, and if He opens the door, He opens. And if this is His will, He will be open. I don't know how, I don't know why, but I had a conviction at this time that God will open the door.But if not, that is okay too, because then it means it was not his will. So, let's ask his will and let's pray. So we held hands and we prayed together. And I stayed together with Sonobe-san that evening. It was such a fun experience. He's cute. Yes, I said, Sonobe-san, let's go! Hi!Okay, I have a supper for you. Let's pray together, okay? Hi! So cute. And when we took this picture, I was holding my camera right there. And Okay, we're gonna take a picture. Smile! And he was like, I think this is a sad picture actually. I said, 1 plus 1. So 2, 2, 1. No, 2. Okay. Start the picture. 2, 2. And that is this smile. That's this picture. And next morning, he said from himself, after all, I want to enter the nursing home. That was so difficult for him to say that. He didn't want to go to nursing home until that, the day before. That next morning, he said that. And he has spent more than half of his life on the street. And he has lived only with his strength. I think this must have been a difficult decision for him to say goodbye to such a life. But he said that, and I saw the big door was open. ハレルヤコンサートの日の前、ね、朝に有山さんに話してほしいって言われた、箇所が、よきサマリア人の話だったって言いましたけれども、皆さんどんな話だったか覚えてらっしゃいますか？どんな話だったか、ルカの実証ね。ある日、ある立法学者がイエス様のことを試そうとして言うんですね。先生、何をしたら永遠の命を得ることができますか？イエス様は言われたんですね。立法には何と書いてありますか？そうすると、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛しなさいって書いてあります。それから、隣人を自分と同じように愛しなさいっていうふうに書いてありますっていう。そうですね。それを実行しなさいって神様、イエス様は言われたわけです。するとその立法学者は自分のことを正当化しようとしてね、さらに言うわけですね。では私の隣人とは誰ですか？そこでイエス様が話されたのが、サマリア人の例えの話だったんですけれども、こんな話だったですね。ある人が、強盗に襲われて、身ぐるみ剥がされて、道端に倒れてたんです。神様のことをよく知っているはずの祭司とかレビ人たちは彼を見るんですけれども、見て見ぬふりをして道端の反対側を通って、向こうに歩いていってしまうんですね。でもサマリア人は、その人のことを哀れに思って、近寄って傷の手当てをしてあげて、包帯を巻いてあげて、自分のロバの上に乗せてあげて、宿屋に連れて行って、そして一晩を共にしたって。翌日になって、お金はこれで足りますか？足りなかったら言ってくださいね、私がもっと払いますから。そしてイエス様が言われたんですね。行ってあなたも同じようにしなさい、行ってあなたも同じようにしなさい。その言葉は、ね、私にずっとその日言われていたんです。実行しなさい、あなたも言って同じようにしなさいって。まさにその御言葉通りのことがその日私に起こりました。道端で倒れてる人がいて、ね、困ってて哀れに思って日の手当てしてあげて、背中に湿布してあげて、ひとみさんが、車に乗せて宿屋に連れて行って、一緒に泊まって通夜にお金払ってってね、うわこれこのことやめなさいっていうことだったんですねって、本当にびっくりした経験でしたね。 So in the morning of the Hallelujah concert, I told you that the Bible passage I am someone you need to speak was a parable of Good Samaritans. And remember what story it was? The law expert asked Jesus, what must I do to inherit eternal life?So he said, Jesus said, what's written in the law? So the law expert said, love the Lord, your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength, and love your neighbor as yourself. So Jesus said, do this, and you will be. But that man wanted to justify himself. So he asked Jesus, who is my neighbor? Who is my neighbor?And then what Jesus started to speak was a parable of the Good Samaritan. Remember, a man was beaten by robbers,
They stripped him and left him half dead. And a priest and a Levite who was supposed to know God came to the place and saw him, but they passed by on the other side. But the Samaritan saw him, and he felt compassionate and came to him and bandaged up his wounds. And he put him on his donkey and brought him to an inn, and he stayed with him. And on the next day he paid money and said, please take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you. Then Jesus said to him, go and do the same. Go and do the same. And that was a word God told me that morning and throughout the day. And amazingly, exactly the same thing happened to me that morning.次の日の月曜日になって、ひとみさんとね、園田さんと3人で市役所に行きました。すると市役所に関係のある、老人ホームがね、そう提携している老人ホームに空きがあるということが分かってですね、そして、市の方がお医者さんにも連れて行ってくださるということに、なってですね、申請手続きも非常にスムーズに、行うことができました。で、そしてこの市の方がね、病院と施設に連れて行って、くれるためにこの市の車の後ろに乗せてくれたんですけれどもね、そして、後ろに乗っている園田さんを見るとですね、車が ちっちゃくなってるんですよ。ちっちゃくなって言うわけですね、一緒に行ってくれないんですか。覚えてますか。ずっと一人で暮らしてきてた人ですよ。その人が寂しがってるんですよ。ごめんなさいな、今日はここまでですよ。でも市の方が親切ね、ちゃんとしてくれるから大丈夫ですよってお別れし、お伝えして、そして手を振って、その感じでね、こう人さんの手で手を振ってたんです。すると車の、後ろ座席の方でね、そのおさんもこう手を振ってくださってね、その姿を忘れることできないんですけど、帽子をねきっちりこう取って、深々とね、お辞儀してくださったですね。今でも忘れることできないですね、その姿。神様はですね、本当にこのたくさんの方々を通してね、神様の大きな御業を見せてくださったんだなということをね、本当に見ることができましたね。人間業じゃないですね、神業ですよ。マウンが本当に大きく開かれて、本当にどうぞ生活してた園田さんがちゃんと施設で暮らすようになった。本当に、素晴らしいことをしてくださった神様を崇めました。So the next day, Sonobe-san, Hitomi-san and I went to the city hall, just in front of our church building. And all the application process went very smoothly. And we found that there was a space for the nursing home as well. And yeah, and the man of the city hall said he would take him to see the doctor too. And Sonobe-san then sat at the back of the city car, and he looked like a small child, and he said, aren't you guys coming with me? Remember, he was a person who had lived alone on the street for his life, and now he's feeling lonely now. And I said, no, sorry, this is it for today, but don't be afraid, the guy, city person is taking care of you. We'll see you again, okay? He said, okay. And when we are waving our hands to him, we saw him sitting at the back of the car and waving hands to us, and he took his hands and he bowed deeply to us, and I cannot remember his figure. I saw God worked through so many people in this church and this community, and accomplished a big task. A man who lived on the street for such a long time is now living in a nursing home. I saw not a human work, but God's work. Yeah, and I praised Him.
イエス様は今日も私たちに言っておられるということですね。今日舞台の今日も私たちに言ってくださっている一人一人に。何かっていうと、言ってあなたも同じようにしなさいよ。嫌な人も職場に一人や二人もいるかもしれません。もしかしたら家族でも喧嘩ばっかりしてるかもしれないですね。 あるいは教会にももしかしたら好きでもない人が一人や二人もいるかもしれないですね。でも、望みがありますね。それは私たち、自分自身の力では愛せない、自分自身の愛の力では愛せない、そういう方々を通して私たちがさらに愛深いものになることを望んでおられるということです。私たちが自分が好きでもない方と接していくときに、我々をもっと愛する人に、もっと許せる人に、もっと受け入れることができる人に、もっと寛容な人に、もっと忍耐がある人に、そうなることを教えようと、その機会を通してされているのではないでしょうか。大切なことは、誰が隣人かっていう質問ですけれども、私はこういうふうに思っています。隣人だから愛するんじゃない、愛するから隣人になるんですね。隣人だから愛するんじゃなくて、愛するから隣人になるのではないでしょうか。ぜひイエス様の愛に満たされてですね、そして教会、ここで教えなきゃ誰を教えるんですかね、どこで教わりますか。教会っていう現場でですね、実践訓練場で教えられて鍛えられて、私たちは愛の人として今度は教会から世の中に出ていくんですね。家庭に、職場に、近所に出ていく。ぜひこの神様の愛を学んで実践していくということをね、これからもこの教会っていう愛の訓練場に向けて、実践訓練場で身につけていきたいなというふうに思います。 As Jesus said to me, Jesus says to each one of us,Go and do the same. Go and do the same. You might have one or two individuals you don't like at your workplace. Or you may have, you may be fighting a lot in your family. Or you might have such individuals at church you don't like too. But God might want us to.God might want to teach us how to love others and how to forgive others, how to be more tolerant, how to be more acceptable, how to be more forgiving through these people whom we don't like. The important thing is, yeah, who is a neighbor? As Jesus said, I think we don't love others because they are neighbors.I think because we love, they become our neighbors. Today, filled with Jesus' love again, and trained and equipped at this on the job training field called the church, and we are sent out as a person of love to the world, to the workplace, to our family, to our neighborhood. And so let us keep acquiring love.Practicing love in this training field together from now on. 最後にお祈りしていただきたいと思います。 Let's pray. 神様が私たち本当に罪深いものであるにもかかわらず、そのまんまで私の方に来ていいよ、そのままで私が受け入れてあげる、そのままであなたのことを愛している、私たちが完璧だから愛されたわけではなくて、まさにその逆であるからこそ神様が愛してくださって、その愛の中で私たち成長していくことができること、安心していられること、また同じように神様が他の方々にも同じことを言ってくださっていて、そのままでいいよ、ここに来ていいよと言ってくださる方であることをありがとうございます。不完全であるからこそ摩擦も生まれ、いろんなトラウマが生まれます。その中で私たちさらに愛を学んでいくことができますように、許すことができますように、受け入れることを学ぶことができるように、寛容忍耐を学ぶことができるように、神様さらにイエス様を目指してイエス様の愛をいただいていくことができるものとしてください。神様、この時間をありがとうございます。この1週間、主あなたに委ねして、尊い救い主、主であるイエス・キリストの名前によって御前に捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。